現代にあなたが生まれた意味がある。今世でのあなたの環境に意味がある。すべての人に生まれてきた意味がある。今ここにあなたがいるだけで意味がある。波コスミックのひふみ言葉のコーナーです。日本というこの国にはこの国ならではの美しい言葉や文化、歴史、行事や習わしがあります。そんな素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆さんにお届けしていくコーナーです。さあ、新年1月3日なんですが、今日も宿命鑑定士の奈美さんにスタジオにお越しいただいています。奈美さん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
もうね、三が日お忙しい中お越しいただきましてありがとうございます。いえい
え、三が日中にね、来れて、嬉しいです。よかったですね。
いや、本当に私も今日も楽しみにしておりました。
はい、ありがとうございます。
あ、そして今日のお話ですが。
はい、今日はですね、お正月と人日の節句についてということで、はい、まあ、お正月のね、期間中ですので、お正月のお話をしたいと思います。
はい、お願いいたします。はい、
まずですね、和名でね、1月のことを、むつきといってね、むつまじい月って書く。はい、まずね、それの意味をお話しようと思うんですけど、はい、これね、一家揃ってむつみ合う月ですよっていうことで、お正月になるとみんな家族が集まって、みんなで食事をしたりお話をしたりっていうことでね、むつみ合う月っていうことからのむつきというね、和名がついているというふうに言われておりますね。
はい。
はい。それから、お正月っていうのはね、皆さん、元日と、元旦の違いってわかりますかね。元日って言ったり元旦って言ったりしますね。
しますよね。
しますね。それってね、実はね、違いがあるっていうことで、はい、どういう意味かというとね、元日っていうのは1月1日のことを元日と、
はい、
元の日と書いて元日ですね、
はい。
で、元旦っていうのは、旦って日にね、下に1っていう字が書いてあって元旦って言うんですけど、
はい、
あれは地平線から日が昇ってるっていう意味の文字なので、初日の出のことを元旦と言うんですね。
はい。
なので、お正月の、元旦っていうと初日の出という意味で、元日っていうのは1月1日という意味だと、
はい、
いうことです。
はい。
それから1月1日から3日までを三が日と言って、今日までのね、ことですね。お正月三が日と言いますね。はい、それから、地方によってちょっと異なるところもあるんですけど、松の内と言われるね、
はい、
まあ、通常でいうお正月期間ですよと言われている。で、このあたりは徳川家康さんのね、関係上関東のね影響を受けてるんですので、はい、7日までというふうに、されているところが多いと。
はい、
で、関西の方だとね、15日、小正月までを、松の内というふうにするということで、ちょっとね、地方や地域によって前後はあるんですけれども、松の内というのはお正月の期間ですよということで、7日か15日というふうになっているところが多いですね。はい。はい、それから皆様、年神様ですね、年徳神様をお迎えされて、元日の日にですね、はい、年徳神様っていうのは他の神であったり、それから山の神であったりということで、まあ、五穀豊穣とかね、いろんなこう、恵みの神様だ、ですよっていうことで、子孫繁栄だったり、健康だったり、幸福だったりっていう神様を元旦に、初日の出とともに、初日の出が上がると、その神様が、お家へ入ってくるっていうことで、元旦に手を合わせて、年神様をお家へお迎えしましょうっていうことで、皆さん、はい、初日の出に手を合わせに行かれる、ね、手を合わせるっていうことが、
そうなんですね、
はい、あるんですけど、はい、日の出を迎えて、年徳神様をお家へお迎えされて、で、よりしろとなる鏡餅に、
はい、
宿っていただいて、で、そのお餅を、お年玉というふうに昔はお餅を渡したよっていうお話をね、しましたね。
はい。
うん、っていうことで、お正月を迎えるっていうふうになっていくんですけども、これ、明けましておめでとうございますっていうね、ご挨拶にも意味があると。はい、年が明けましておめでたいですねっていう意味じゃなくて、実はね、これ、明 けましておめでとうございますっていうのは、無事に年を越して、年徳神様、神様をお迎えできましたことに感謝申し上げますっていう、明けましておめでとうございますですね。
神様に感謝するということなんですか？
そうなんですね。言葉のね、こう、文字を見ると、明けましておめでとう、年が明けたからおめでたいですねっていう意味のご挨拶かなってね、はい、思って見えると思うんですけど、無事に神様を迎えられて、ありがとうございます。ありがたく、お正月をお迎えできましたっていう、感謝の言葉を言い合うという意味の明けましておめでとうございますですというね、お話ですね。
なるほど。
はい。それからおせち料理ですね。はい、皆さんね、三が日元旦から、31日の夜からのね、お家もあるかな、食べられたと思うんですけども、縁起物を食べるということで、おせち料理を食べられたと思います。
はい、
で、お重箱ってね、今使われてるお家少ないかもしれないんですけど、お重箱っていうのは服を重ねるっていう意味がありますのでね、皆さん昔からお重箱。
服を重ねる。
そうです。
お重箱。
はい、お重箱と。それから、三つ魚っていう風で、黒豆と数の子とたつくりは必ず食べて、お餅を食べてくださいね、ってお話をね、はい、しましたね。
そうですね。
はい。で、昔は本来は、水道からお水が出ませんでしたから、若水を汲みに行くっていうことをね、していたっていうことで、新年に初めての、汲み水、年男の方が汲む、若水でお雑煮を作るっていうのが元来の風習であるっていうことですね。
は
い、それからお屠蘇をね飲まれるっていうことも、はい、不老長寿の意味がある薬酒を飲むっていうことですね。体にいい生薬を、浸したお酒を体に取り入れるっていうことがいいですよっていうふうにされているということと、はい、両口橋でね柳の橋で食べますよっていう両方がね小橋になってるよっていうのは、神様と共に食事をします、元旦に元日に食事をしますよっていうことをするために両口の箸を使ってくださいねっていうお話もね、はい、しましたね。
はい、
はい、で、一年の計は元旦にありなんてね言って、はい、まあ元旦に、一年のもうすべてが決まりますよ、まあ神様をお迎えするわけですから、その時にその年の幸福を持ってね神様がお家へ来てくださるので、一、はい、年分の幸福がそこの元旦に詰まってるわけですよね。
はい。
はい。ので、その元旦に、一年の計は元旦にありっていうのは元旦で、その年の幸せが決まりますっていうぐらいな大事な日だということで、一年の計は元旦にありっていうふうにね、年神様を迎えて、その年の幸せを持ってきていただくよっていうことで、いうね、言われも古くからありますね。
そうなんですね。私たちが、人間が、
はい、
まあ、なんかどうしても私たちに置き換えてしまうんですけど、実はその神様が
そうなんですよね、
その年の幸せを持ってきてくださる、
はい、そうなんです、もたらしてくださるので大事な日ですよっていうことが意味としてありますよと。それからね、お雑煮を食べられるっていう風で、まあお家がね、この地元の方だとかご実家が違う地域の方とかね、いろんなお家ごとのお雑煮っていうのがあるんですけども、はい、基本的には関西圏の元々皇室、ね、の方の、宮中の関係に近かった地域では、白味噌仕立てっていうのはね、京都は白味噌仕立てですので、はい、白味噌仕立てで丸餅で焼かないっていうね、これは鏡餅を意味してますので、そのお餅をそのまま体の中に取り込みましょうっていうことで、丸餅を焼かないで食べるっていうね、こうまったりした甘いお雑煮なんですけど、関東とか中国とか九州はお醤油のね、すまし汁系の、お吸い物みたいなね、そういう、お雑煮が主流で、角餅ですね。
そうですね。
で、焼いたお餅ということで、これはね、江戸時代の徳川武士の社会を、からの、こう、由来が、深く根付いてて、
はい、
味噌をつけるっていうこと自体が、しくじる、縁起の悪いっていうね、意味があるので、 味噌仕立てにはしないと。それから角餅っていうのは手間がなくてね、こう切ってね、置くので、手間がないっていうことで、丸めるっていうのはこう丸めないと、一個一個丸めないといけないですからね。
そうですよね。
で、焼いてから膨らんだ時に丸くなるから、それでいいよっていうことで角餅を焼くっていうことで、膨らんで丸くするという意味でね。
なるほど。
はい。その土地に、そのお家だとか土地を築いた方の元々の由来のお雑煮が根付いてるっていうことが、各地域や各家では多くなっていると思われますし、それから全国的にね、割とすまし汁、一部の地域が白味噌で、あとは割とすまし汁のところが多いっていうのも、参勤交代がね、昔、江戸時代に行われてたので、やっぱり江戸の風習が全国へ移り流れてるっていうことで、全国的にすまし汁系が多いというふうにもね、言われていますね。
はい。
はい。それからですね、お正月の7日ですね、これ、神日の節句って言いまして、通常はね、奇数の重なる数字のあの日がね、節句なんですけど、1月はね、元日が、元旦とされてて、まあ大事な日なので、7日がね、神日の節句というふうに言われてまして、
はい、
で、これはね、古代のね、中国が元旦から7日目に、その土地のその人の占いをしていたっていうことがありまして、
はい、
で、神日の人の節句ですよと、神日の節句と。で、その日は刑を執行しない日、要は罪を犯した人に刑を執行しない日ですということと、それから七種のね、若草を、おかゆにして無病息災で食べたっていうことから、七草がゆですね、邪気払い、日本では邪気払いとしてね、はい、お正月に胃腸が疲れててね、贅沢にいろいろ食べてるからとか、それから、春を迎える前にね、そういう生薬のものを取り入れて、お粥を食べましょうっていう意味もあるんですけども、七草がゆっていう由来も実はそういうところから来てるというふうに言われてまして、昔はね、6日の日の夜に、お嫁に行ってない女の人が摘んできた若草で食べるのがいいですよというふうにされてたんですけど、はい、まあ今はね、若草摘みに行くっていうことはまずないで、スーパーにね、こうセットが多分売ってる、
ね、
パックでね、売ってるので、そういうものでね、はい、皆さんお粥さん作られてるかなというふうに思うんですけど、そういうふうにね、されて、されるといいと思いますね。
はい。
はい。それからですね、鏡開きっていうのは、松の内が終わった後っていうことで、7日までが松の内とされている地域は、11日に鏡餅、鏡開きしますよね。ので、この地域ではだいたい11日にされる方がね、多いんじゃないかなと思うんですけども、これはね、武家から始まっている習慣で、武家っていうのは、やっぱり刃物をね、こう腰に刀を刺してますから、はい、刃物でお餅を切るっていうことは、切腹を意味するから縁起が悪いっていうことでやらないと。で、木槌で割るっていうことで、
ね、
昔は、はい、
ね、
してて、で、割るっていう言葉自体も、まあ、ね、こう割れちゃうから縁起が悪いので、はい、開くっていう言葉に変えて、鏡開きっていうふうにね、言われているっていうふうで、
はい、
通常は、11日と。で、小正月の15日までが松の内とされている関西の方の地域では、15日が鏡開きということで、15日に鏡開きをするというね、地域もありますね。はい。それから、元旦っていうのは、昔から、実はね、大正月って言った男の人のね、お正月ですよっていうふうにも言われてたりして、
大正月、
年神様をお迎えするという日で、15日の小正月っていうのが女性のね、はい、実はお正月ですよということで、女性がもうお正月前後の間に忙しかったのをねぎらう休息日ですよっていうことで、小豆粥を食べると。で、小豆っていうのはね、それこそ赤い豆、小さいね、はい、小さい豆と書いて、赤紫色のね、小豆、あんこの豆ですけども、小豆粥を食べるっていうのは、もちろん無病息災もありますけど、赤いものというのは厄除けもあるのでね、体の中の厄をそれで落としましょうっていうことで、小豆粥を食べるっていうね、風習が、もともとありますよっていうことですね。
なるほど。
はい。それから今が、最近でよく、聞くのは、どんと 焼きってね、聞かれると思うんですけど、詐欺帳って言ってね、要は正月じまいをする日ですよっていうことで、はい、正月飾りだとかね、そういうものを、焼いていただくね、日だっていうことで、皆さんね、お餅になってこうね、はい、どんど焼き行かれる方も多いと思うんですけど、その日までが一応お正月ですよっていうね、お正月これで終わりですよっていうことで、どんど焼きっていう、詐欺帳っていうものをね、行っているというふうにね、地域でされているっていうことで、通常ですと、7日で鏡開きが11日っていう地域は、11日まで、はい、それから小正月までされているところは15日までっていうことで、だいたいそのあたりが、お正月っていうね、松の内っていうされているところをお正月ですよっていうね、ふうに考えられていると。いつまでもお正月気分じゃいけませんよなんてね、
よく言われますよね。
気分がね、ふわふわ上の空になりがちなんですけども、一応ね、締めくくりが、ありますよっていうことでね、学校やなんかもだいたい7日ぐらいとかから始まったり、仕事始めも6、7日。1ぐらいから始まるところが ね、多いですので、そのあたりから、お正月気分を少し、引き締めていきましょうっていうね、ことが始まると思うんですけどもね。
はい。
はい。
いやー、こう、一通りね、お正月とはということで。
そうですね。はい。
いろいろと勉強になりました。ね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、そして、はい、来週は、
はい、来週はですね、実はね、陰陽五行で行くと、はい、元旦っていうのは旧暦でね、考えますので、2月3日の節分が実は大晦日、で明けの2月4日が元旦っていうふうにね、実は考えられているということで、はい、2月4日までね、まだ少し期間がありますので、全国のね、はい、パワースポットはい。を、ワン、ツーと、2週続けてお送りするということで、はい、関東地域、関西地域でバッとね、お届けしたいと思います。
全国のパワースポットということで、はい、皆さんぜひ、これからね。
そうですね。まだ1月2月の間はね、割となんかこう参拝に行ったりとか、
皆さんね、初詣されますよ
ね。はい、されると思うので、はい、行かれた先で、ちょっと立ち寄っていただけるとね、いいかなと思いますね。
そうですね。はい。はい。ありがとうございます。ナミさんの詳しい情報は LINE アカウントでは line@nami.cd 大文字で line@半角小文字で nami.cd です。Gmail ではすべて半角小文字です。nami.cd 数字で 101@gmail.com スペルは nami.cd101@gmail.com こちらまでお問い合わせください。そして今日のお話もこれまでのお話も FM 岡崎のホームページにオンデマンド放送というところがあります。そちらをクリックするとナミコスミックのひふみ言葉がございますので、こちらをクリックしていただくとこれまでの放送日にちごとに聞いていただけるようになっておりますので、ぜひお聞きください。ナミさん、今日も素敵なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーでした。